私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私はインターネット上での地図に皆さんのお住まいを登録し、訪問するときに活用することにしています。訪問をする信徒さんの家を選んで出発をするというボタンを押せば、あとは音声が右に行ってください、300メートル先を左ですと到着するまでその道筋を教えてくれるのです。大変便利なのですけれども、自分で考えることが全くないので、まだ横浜の道を覚えることができずにいます。横浜市全体の地図が頭に浮かんでこないんです。以前私は新しい教会に着任をすると、まず市内地図を、本になったものを求め、訪問するにあたっては信徒さんの住所を地図上で探し印をつけ、そこに至る道筋を追い、間違えそうな交差点などをこう印をつけて、ここを左と印をつけていたものであります。実際に訪問をする際もその地図を助手席にこう広げて、こう信号などで停車をするたびにそれを確認して、今自分がどこにいて、あとどのぐらいで曲がらなくちゃいけないか、そんなことをこう確認しながら、訪問をしておりました。まあそうすると、こういろんな道がこう次第にこうつながっていく。あ、この道はあの道につながっているんだ、というふうに、この市内の地図がどんどんこう頭の中にこうつながってできていく、そういう経験をしておりました。まあそうすると、やがて地図がなくても不自由なくどこにでも行けるようになっていたわけであります。まあところが、このまあいわゆるカーナビと言われる便利な道具を使い始めたために、私はそのことはこう分からなくなってしまった。住み慣れた東京の場合ですと、この道を行けばどこに行くとか、この方角に何があるとか、何区はこっちだとか、そういうことをおおよそ分かるのですが、横浜に関しては未だ地理観に乏しいのです。横浜に来て8年目になりますけれども、初めからカーナビを使ったために、これを使わずにはどこにも行けない、そういうふうになってしまっているのです。この道がどこに通じているか、それがわからない。まあカーナビは便利なのですけれども、それに頼ったばかりに何か失ったものも少なくないように思うのであります。福音の日課に目を向けてまいりましょう。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。今日の日課のこの冒頭の部分を読んで、皆さんは不思議に思いませんでしたか。もう一度読んでいますので、今度は頭の中で情景をこう思い浮かべながら聞いてください。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒に エリコを出て行こうとされたとき、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。イエス一行はエリコという町に着いたと始まっているのですが、今着いたばかりであるにもかかわらず、すぐさまエリコを出て行こうとされた。まあ、こういうふうに記されているのです。まるでエリコという町が本当に小さい町であるかのような錯覚を覚えます。こういった場合、他の福音書の平行箇所に目を向けてみるといいでしょう。マタイによる福音書20章では、一行がエリコの町を出ると、大勢の群衆がイエスに従った。その時二人の盲人が道端に座っていたとなっています。ルカによる福音書18章では、イエスがエリコに近づかれた時、ある盲人が道端に座って物乞いをしていたとなっています。今日の出来事までの文脈は、いずれの福音書も共通しているのですが、問題なのは、その流れの中で、一行はエリコという町に到着したということが書かれていなかったということです。マタイは、エリコに着いたとどこにも書いておらず、ただエリコの町を出たと記述しています。ルカに目を向けると、到着したことが書かれていないのは、今まさにエリコに近づいているからだとしているのです。一方、マルコは、エリコに到着し、そして出かける。と、非常に不自然な形でエリコ到着を告げているわけであります。で、それはイエスがエリコの町を出ていくときに、この一人の盲人と出会ったということを明確にするためなのであります。さらに今日の日課を比較して見出されるのは、マタイが二人の盲人、ルカがある盲人と、いずれも不特定の人物としているのに対し、マルコはティマイの子でバルティマイという盲人と、その人物が誰かということを明らかにしているのです。別な場面で、12年血が止まらなかった女性が群衆に紛れてイエスに近づき、その後ろからイエスの服に触れて癒されたという出来事がございます。その時、イエスは振り向いて誰が触れたのかと探し回ったとありました。周りにいた弟子たちは、群衆が押し寄せているから誰が触ったかはわからないはずでしょうと言うのですが、イエスは探し続けようとする。その女性は恐ろしくなって前に進み出たのであります。するとイエスは、あなたの信仰があなたを救った、このように声をかけられたのです。この場面から知らされるのは、イエスが誰かを癒す場合、相手が誰でもいいということではないということです。癒されればいいということでもないということです。イエスは相手と一対一の関係となって具体的に向かい合い、その結果、救いがその人に訪れるのです。まあ、ここに集まる皆さんもそうでしょう。誰でもいいうちの一人として私がたまたま当たったのではなく、イエス様は あなたという一人の人と向かい合い、そしてあなたに出会ってくださった。それぞれの出会いがあるというのはそういうことだと思うのです。今日マルコにとっても癒される人はある盲人でも二人の盲人でもなく、ティマイの子バルティマイという具体的な相手であることが重要であったとわかるのです。このようにイエスに癒されることになるバルティマイ、この人はイエスが出て行こうとされる道端に座っていたとありました。これは今日の出来事を意味する、今日の出来事が意味することを明確にするために、ここに2つのことが示されていると思います。第一に、イエス一行がエルサレムを出て行こうとされた時、そこに座っていたという記述であります。先ほどエリコの町に着いたイエスがすぐさまエリコを出て行こうとされたという不自然な記述について触れましたけれども、マルコにとってそれはエリコからどこへ向かうのかということを明らかにするために欠かせないことであったのです。その行き先は続く11章で明らかにされています。込み出しによると、それはエルサレムに迎えられる、つまりエルサレム入場の場面であります。その行き先は十字架にある、このことが今日明らかにされているのです。盲人バルティマイは旅の途中のイエスにたまたま出会ったのではなく、十字架への道を歩まれるイエス、しかもすぐエルサレム入場ですから、おそらく一週間のうちに十字架の死を遂げられるイエス、このイエスに出会い、癒されたのでした。ですから、このバルティマイの癒しの場面にあって、イエスの十字架、それが今向かっている場所である、目的地である、ということは見落とすことができない事実なのであります。第二に、バルティマイは道端に座っていたとありました。十字架への道を歩まれるイエスに対して、この人が道端に座っていたと描かれているのは重要な意味を含んでおります。どういうことか、その内容を分かりやすくするために、この部分をギリシャ語を直訳すると、これは道端というよりも道のそばとなっていることがわかるのです。皆さんからするなら道端も道のそばも大して変わらないなと思うと思うんですが、しかしこう現在と違った状況にあるこの聖書の世界、イエス当時の状況を想像すると、当然道はこのようにこう整備されたものではなく、人々が生き生きする中で踏み固められた部分が道だとなるわけですよね。そうなると、その道の踏み固められた部分の周囲には、とても道とは言えないけども同じように平らな部分がこう広がっていることが想像できるわけです。道と同じように広がっているんですけど、道ではない場所がある、そこに盲人バルティマイは 座っていた。これが道のそばに座っていたという意味であります。道端は道の端っこということになるわけですが、ですから広い意味で言うならば、そこも道の上でしょう。しかし道のそばという表現でいくならば、それは道の近くでは確かにあるのですが、決して道の上ではないということを明らかにしているのです。ここで言及される道というものが十字架への道であるならば、なおさらその道の上にいるか、それとも道の近くにはいるが、その上にはいないのか。これは大きな違いを示しているのではないでしょうか。今日の場面を次のように表現するとどうでしょう。イエス一行がエリコの町を出てエルサレムへ、すなわち十字架への道を歩み始められたとき、その道の近くに座っていた一人の盲人バルティマイが、憐れんでくださいと叫んだ。イエスが呼び寄せ、すなわち十字架へと続く道の上に、この人を呼び寄せた。つまりイエスは、この時、この人を十字架への道の上に登らせたのであります。この人は、憐れんでくださいと叫んだのですが、当初求めた憐れみは、物理的な意味で物が見えるということを求めたのであります。しかし、十字架への道に立たせたことで、それに加え、見るべきものが見えるようになったことを言っているのであります。このことを示しているのは、見えるようにされたバルティマイが、なお道を進まれるイエスに従ったというこの人の行動になります。つまり、道の近くに座っていたこの人が見えるようにされたのは、今目の前にある十字架への道であったのです。そしてこの人はその道が見えるようになり、イエスと共に十字架への道を歩み始めた。これが今日の箇所で示されていることになります。皆さん、今日福音の日課に登場しているバルティマイ。この人は2000年前に生きた一人の盲人を表しているにとどまらないでしょう。この人に示されているのは、今を生きる私たちの姿なのではないでしょうか。日々の生活の中で、私たちは道端に座って生きているようなものなのです。またその道が十字架へと続く道であろうということが見えていない一人一人に過ぎないんです。自分では何一つできず、ただ座って生きることが少なくないと言えるでしょう。そのように生きる者にチャンスが訪れました。道の近くに座っているあなたの道を十字架の主キリストが通ってくださった。キリストが来てくださる。このことによって、あなたの人生の道は、十字架とは無関係に続くのではなく、十字架という行き先を与えられた道と変えられるのです。マルコが、エリコに着いた一行がエリコの町を出るという不自然な 表現をしていることに触れましたが、それは何より、このバルティマイに会いたい。この人が叫ぶ声を聞き、十字架へと続く道の上に招き、その道を見えるようにしたい。このように望まれたイエスの思いが、この不自然さの中に示されているのです。私たちは物事が自然に流れることを好むでしょうが、神は御子イエス・キリストを通して、私たち人間には不自然に思えるような形で御心を表されたのでした。御子を十字架へと至らせ、その死によって私たちすべての罪を許された。人間の思いからするならば不自然に思えるような神の御心を表されたのです。この救いは私たちを新たにし、つまり私たちに十字架へと続く道が見えるようにし、共に十字架への道を歩ませるのであります。キリストが私のために歩まれた道ですから、それはもはや自分のために歩く必要はなく、私たちは誰かのためにその十字架への道を歩いていくことができるのです。そうです。私たち教会の群れは、私たちのためではなく、キリストが私たちにしてくださったように、誰かのために使える道を、今日も共に祈りつつ歩み始めることができるのです。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。